と題しまして、尾崎先生より説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。キリストのなさったことはすべて素晴らしい。というこのキリストの行いを称賛する人々の声は、時代を超えて今の私たちにも引き継がれています。すべて素晴らしい。ここが人間の行いとは違うところです。私たち人間はごく稀にしか素晴らしいことを行うことができません。大概は間違ったことや、あるいはタイミングを外したことを行うことに終始しております。このタイミングを外したことということで思い出されますのは、コヘレトの言葉3章です。有名な箇所でありますが、何事にも時があり、天のもとの出来事にはすべて定められた時がある。神はすべてを時宜にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。何事にもなされる時があります。そしてそのタイミングを知っているのは主なる神ただ一人です。生まれる時、死ぬ時、泣く時、笑う時といったタイミングを完全に知って行うことができるのは主イエス様ただお一人であります。私ごとで恐縮ですが、私も昔乳児院というところで子どもたちのお世話をしていましたときに、よく子どもから尾崎パパ、そこ笑うとこじゃないよと言って叱られていたのを思い出します。このコヘレトの言葉は、神の時を知らない私たちを憐れみ、ただ一人神の技のタイミングを知り尽くしている主イエス様の技を褒めたたえています。さて今日は敬老感謝の手術礼拝をこうしてお捧げしております。修法の本日の聖句にも掲げました歴代史の下34章30節に記されておりますように、老いも若きもこの世の弱いを同じくした者たちが今ここにこうして集められて御言葉を聞くことができる主なる神の時宜にかなった御業に感謝いたします。今日は老いも若きも心を一つにして主イエス様に感謝と賛美を捧げていきたいと思います。さて今日のマルコ福音書の聖書箇所は、イエス様の御業の時宜にかなった素晴らしさを褒めたたえる内容でありますが、同時に私たち人間が常にタイミングを外してしまうこのまずさを知らしめる内容ともなっています。今日はまずイエス様の素晴らしさを褒めたたえつつ、その人間の残念な姿を見ていきたいと思います。イエス様が耳が聞こえず舌の回らない人の耳を開き、話すことができるように舌のもつれを解いたという出来事を目の当たりにした人々は、まずイザヤ書の35章を思い起こしたことでしょう。イザヤ書35章には、その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開くという予言が記されています。人々はこのイザヤ書35章に記されている予言の出来事の 実現としてイエス様の今日の開けというエッファタの見業を見たのであります。イザヤ書35章10節、今日の招きの言葉、主にあがなわれた人々は帰ってくる、とこしえの喜びを先頭に立てて喜び歌いつつシオンに帰りつく、喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。つまり人々は今の私たちも望んでいるところの最後の日の永遠の喜びの時、それが今ここに完成した、実現したということをイエス様のエッファタの見業から見出したのです。ですからその時人々はもう喜びの絶頂に達して、それで主イエスの見業を言い広め始めたのであります。皆さん聞いてください、私は見ました、イエス・キリストという救世主が現れました、私たちのこの世界にも完全な喜びの時が訪れました、などと言って、人々はイエス様のことを触れ回ったことでありましょう。しかし喜びの絶頂というのは大概危険なことでありまして、もう皆さんお分かりかと思いますが、この時の人々の喜びというのはぬか喜びでした。この時はまだ喜ぶタイミングではありませんでした。このことを軽く考えることはできません。なぜならば、この時のこの人々の熱狂的な喜びが後日イエス様が十字架にかけられてしまうことの布石となってしまったからです。イエス様は全てをお見通しの方でおられますから、人々に誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされました。こう語られるイエス様は実に神妙厳粛な面持ちをされていたのではないでしょうか。イエス様には人々のこの時の喜びが遅かれ早かれ嫉妬心や攻撃性に変化してしまうことを見抜いておられたのです。このように喜び一つをとりましても、喜ぶ時、そして喜びを抑える時といったタイミングはとても大切だと思います。そして今の私たちについて言えば、私たちは今の世の中で大いにこのイエス様のエッファタの見業を喜びを持って人々に告げ知らせても良いのです。実にこのタイミングというのは難しいものであります。しかしそのタイミングは実はイエス様が聖書の中で私たちに分かりやすく指示しておられることです。マルコ福音書で見ていきますと、はじめの1章14節でイエス様は、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと人々に言われました。この時イエス様はまだ福音を信じなさいと言っておられるだけです。そうしてマルコ福音書の最後になりますと、16章15節、イエス様はやっとこさこの全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われます。十字架にかけられて、そして復活された後に初めてイエス様は人々に対して福音を述べ伝えなさいと言われたのです。そしてその伝道命令 福音を述べ伝えなさいという言葉は今の私たちに継続されているものであります。このように福音書の中でイエス様と同時代に生きた人々と今イエス様と共に生きる私たちとではイエス様から言われていることが違うのであります。イエス様の言われることは時にかなって美しくもあり、また違いもあるのです。そしてそのイエス様の御言葉に注意深く耳を澄まして聞いていけば、私たちもそれほどタイミングを外さずに御心を行っていけるようになるかもしれません。でも決してイエス様のように完璧に行っていくことは私たちにはできないことであります。だから私たちはいつもイエス様の なされた時にかなった完璧な御業を褒め称えつつ、イエス様と共にその御業に預かりながら歩んでいくということです。ここまで語りまして、イエス様のなさったことの素晴らしさを述べ伝えたくなる一方で、私たちの行いのタイミングの外しまくりの愚かさを知らされました。しかし私たちの信仰ということに目を向ければどうでしょうか。イエス様は私たちに最初から最後まで私を信じなさい、私の言葉に耳を傾けなさいと言い続けておられることは間違いがないことです。ルターが私たちは行いではなく信仰によって救われるという言われた意味はここら辺にも見出せるでしょう。つまり私たちは行いによっては必ず罪を犯すものであります。一日に一回は多少ならず罪を犯しているのではないでしょうか。しかし信仰というのは罪を犯すものではありません。信仰し続けて信仰をなくさないならば、私たちは罪に陥ってしまうことがないのです。実はルター自身は多くの行いの生涯を送ったがゆえに、その自らの行いの愚かさを思い知らされていたのではないでしょうか。彼は行いに対して信仰がはるかに勝っていることをその身をもって気づかされたのであります。さてルターの話が出ましたので、今日のヤコブの手紙の聖書箇所を見てまいりましょう。このルターという人はヤコブの手紙を毛嫌いしておりました。最初からこう言ってしまいますと、皆さんに妙な先入観を与えてしまいかねないですけれども、ルターも一人の人間にすぎませんから、一つの見解として聞いていただければと思います。ヤコブの手紙を読んでみますと、何かイエス様の言葉であるというよりは人間ヤコブの言葉といった印象を受けます。その分私たち人間にはとても分かりやすい内容となっています。イエス様の御言葉というのは人間的に分かりやすいということはありません。例えば今日の人々に誰にもこのことを話してはいけないという御言葉もある程度説明されないとその意味が分からないことであります。しかし ヤコブの手紙に記されました言葉はどれをとっても分かりやすいのです。そしてヤコブの手紙は人間の行いについて記しているがゆえに、これの読者の受け止め方は千差万別、人それぞれになるでしょう。ルターはこれを毛嫌いしましたが、私などは大変励ましになりますので、自分の行いの参考にするためによく読んでいます。いわば不完全な人間が不完全な自分たちの行いについてできる限り御心を語っているのに、いるので、そこに価値があるのだと思います。ヤコブの手紙は記します、御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。この御言葉を聞いて今のあなたの心にどのように響くでしょうか。イエス様、おっしゃることはごもっともですが、今の私には行う元気がないのです、どうか許してくださいというお方もたくさんおられることでしょう。あるいはまたルターのように血気盛んな人は、何を言われますか、信仰があればそんなことは言うまでもないことですと言われるかもしれません。このヤコブの手紙はルターに限らず古くから物議を醸してきました。その価値を貶める教師がたくさんおりましたけれども、その中でアウグスティヌスはその価値を認めました。そして皆はそれに倣ってこの手紙を重んずるようになりました。こういったヤコブの手紙をどう読むかという私たちの行い一つをとってみましても、そこには多くの罪があります。時に応じて私たちはタイミングを外しながら罪を犯してしまいます。ヤコブの手紙に聞いてまいりましょう。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。この御言葉は全くもってしかりその通りでありますが、ではその通り私たちが行えるのかどうかというのはまた別の問題があることでしょう。みなしごややもめが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です、こう書いてあります。このことも全くその通りでありますが、では今の世の中であるニュージーンに見知らぬ人が突然押しかけていって、子供のお世話をさせてくださいと申し出ても、追い返されてしまうことでしょう。このように私たちが私たちの罪大きい行いにより頼んで最後の永遠の時に入れられようとしても、その道行きは善と多難であり、行き詰まってしまうのではないでしょうか。ヤコブの手紙は私たちの行いの不完全さを図らずも教えてくれています。そしてその不完全さを悟るとき、そこに主イエス様のなさったことのすべての素晴らしさが 目の当たりにされることでしょう。今日ここに集められました私たち兄弟姉妹、老いも若きも自らの行いの不完全さを知りつつ、主イエス様の素晴らしい御業を褒めたたえつつ、最後の永遠の喜びの時を目指して共に歩んでまいりましょう。ではお祈りをお捧げいたします。憐れみ深い全能なる天にいます私たちの父なる神よ、今日は私たち兄弟姉妹を御前に集めてくださり、こうしてあなたに礼拝して賛美を捧げることができますことを感謝いたします。また YouTube を聞いておられる兄弟姉妹も私たちと同じ一つの聖霊に満たされ、共にあなたの御恵みに預かれることに感謝いたします。主よ、今日の敬老感謝主日礼拝に臨んでくださり、私たちに御言葉をくださることに感謝いたします。どうか私たちが御言葉をいつまでも信じ、ついに永遠の御国の喜びへといることができますよう、私たちの信仰を守ってください。この場に集えない方々も多くおられます。どうか時と場所を超えて働かれるあなたの御業によって私たちを祝福してお守りください。私たちを一つの聖霊で満たし、共にあなたを礼拝して賛美することができるようにしてください。今コロナ禍にあって多くの方々が病と戦っておられます。どうかそのお一人お一人をあなたが慰め癒してください。またそのために従事されています医療従事者の技を強めお導きください。私たちが御子イエス・キリストの御業に習い、臆することなく一人一人に託された技を行っていくことができますように、あなたの御心とお導きを信じます。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。